こんばんは。幸福の光教団有料配信チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。本日は皆様からご好評をいただいている聖女の回顧録の第6回目の放送となります。今回は私第54聖女色沢さとみが自身の半生を振り返りつつ、教祖様との出会いや聖女としての思いについてお話ししてみようと思います。今から5年前、当時私は27歳で、駆け出しの弁護士として都内の法律事務所に勤務し、主にセクハラやマタハラ、DV や女性の性被害を中心に多くの案件を抱え、多忙な日々を送っていました。また法律事務所内に同じく弁護士のフィアンセもいて、お互い忙しくほとんど会えてはいなかったものの、それでも一応は公私ともに充実した日々を送っていたつもりでした。ある時、有名企業の社長の男性の方から娘が性被害に遭っているという相談を受けました。話を聞くと、その社長のご令嬢は妊娠したと言っており、でも相手のことは言いたくないと父親にも明かさないというのです。そのご令嬢は当時19歳で、大学のミスコンでグランプリを取り、モデルや芸能関係のお仕事もされていました。そのため相手が芸能人で、名前を明かさないよう口止めされているのではと疑いましたが、ご令嬢本人はすべて合意の上だった、妊娠したことも自分が望んだことと性被害を否定し、相手については頑なに口をつむいでしまいます。父親である社長の男性は、娘はマインドコントロールされている、正常な判断ができない状態で行為を強要されたのだと主張していました。そして私はその事件を調べるうちに、当教団幸福の光教団の存在を知りました。当時の私は教義への理解も関心も薄かったため、教祖様がマインドコントロールを用いて女性との性行為に及んでいるという父親の主張を信じて、教会を告訴するための証拠資料の準備を始めました。調査を始めてしばらくした頃、ご令嬢の周囲、大学の友人や高校時代の友人たち、まだ高校生である妹さんまでもが次々と妊娠していったのです。どの女性も同様に、すべて合意の上のこと、相手のことは明かしたくないの一点張りです。本人たちが同意していたと話し、調査にも非協力的であるため、証拠集めは困難を極めました。調査を始めて半年が経っても、まともな証拠は集まらず、私は焦り、同時に教団への怒りの気持ちが強くなっていきました。今思えば、当時の私は弁護士として多くの女性被害者と男性加害者と関わる中で、性行為イコール女性が被害者で男性が加害者という凝り固まった考えに執着していたように思います。それに、正直に言うと、私は無意識のうちに、男性に負けてはいけない、男性は悪で改心させなければいけないという男性への敵意や偏見があり、それらも私の目を曇らせていた原因だったように思うのです。ですが、お察しの通り、この考えは後に教祖様によって教祖様のおちんぽによって粉々に打ち砕かれることになるのです。少し話が脱線しますが、ちょうど私がご令嬢の事件を調査し始めた頃、新規の相談を受けた女性から ある女性専用のヨガ教室を紹介されました。最初は多忙を理由に断っていたのですが、強く勧められたため一度だけ一緒にヨガ教室に行くことにしました。教室ではゆったりとした BGM が流れ、大型のモニターには癒し効果のある映像が映されていました。たまによくわからない CG エフェクトのようなものも流れていましたが、ほとんどは海や森などのリラックスできる映像でした。またリラックス効果のあるアロマのお香が焚かれており、とても居心地のいい空間で、ゆっくりと自分と向き合いながら汗を流す、とても気持ちのいい時間を過ごすことができました。その女性専用のヨガ教室は、多忙で働き詰めだった私にとって、一時競争から解放され、男性の目を気にせず安心して自分の心と体をいたわることができる、かけがえのない場所であるように感じられたのです。ただその日の夜、汗を流して血行が良くなった影響だと思うのですが、私はなぜかとってもエッチな気分になってしまいました。たまらなくなってフィアンセに連絡して、初めて私から今夜会いたいと言ってしまいました。ですがフィアンセには仕事で忙しいから会えないと言われ、その日は自室のベッドで、本当に久しぶりにオナニーをしてしまいました。それでもヨガ教室に行った翌日は気分がリフレッシュして、頭もすっきりして、仕事への集中力も高まるのを感じました。そしてそれ以降、私は仕事で行き詰まった時やストレスが溜まった時の気分転換に、そのヨガ教室に通うようになっていきました。一方で御霊場の事件は相変わらず進展がなく、私たちを嘲笑うかのように、妊娠した女性の周囲の友人、姉妹、そしてまたその周囲へと、ネズミ山式に若い女性たちが次々と妊娠していきました。私は焦り、怒り、ストレスを抱え、その度にヨガ教室に通う頻度が増えていきました。ヨガ教室では徐々にレッスン内容が過激になっていき、女性の子宮の感度を高めるメス猫のポーズや、乳房の感度を高めるための聖母のポーズなどの性的なものも多くなっていきました。ですがその時の私にとっては、ヨガ教室が唯一の心休まる場所になっており、ヨガ教室を辞めたら仕事もうまくいかない気がして、熱心に通い続け、知らず知らずのうちに全身を敏感に開発されてしまいました。そしてちょうどその頃、事件にも進展がありました。教会の女性会員と接触することに成功し、教団内部の映像、教祖様のおよとぎの様子を記録した映像を見せてもらうことができたのです。ですがそれを見て私は衝撃を受けました。教祖様のおちんぽが女性のおまんこに激しく突き立てられ、パンパンパンパンと突き上げるたびに女性が喘ぎ、 連続で絶頂します。そして10秒ほどピストンが続いた後、教祖様がおちんぽを思いっきり奥まで挿入し、ドクンドクンドクンドクンドクンと、ものすごい量の精液を女性の膣内に注ぎ込む、そんな映像です。このたった30秒ほどの映像を見ながら、私は言ってしまったんです。そして目が離せなくなりました。連続で絶頂する女性のとっても気持ちよさそうな喘ぎ声、本気で幸せを感じている時の表情、私が今まで見たことのない、大きくて男らしくたくましい教祖様のおちんぽ。そして20秒以上続く長い長い教祖様の種付け射精。今まで私が出会ってきた男性とは比べ物にならない強いオスの圧倒的なセックス。そして何よりも不思議だったことは、私が映像を見て初めて教祖様のおちんぽを見たとき、まるで前から知っていたような、ずっとこのおちんぽに憧れ求めていたような、そんな感覚になったことです。一瞬で胸が痛いほど高鳴り、子宮がキューッとうずいて、無意識に、ああ、これが私の運命の人だ、私はこのおちんぽのために生まれてきたんだ、私も中に出してほしい、私もこのおちんぽで妊娠したい、と頭の中に次々とフレーズが浮かんできたのです。まるでずっと前から、そう、刷り込まれていたように。その日から私は毎晩欠かさず入手した映像を繰り返し見ながら、自室のベッドでオナニーにふけってしまいました。30秒の映像を何十回何百回も繰り返し見ながら、朝までオナニーし続けたことも何度もあります。そうして私が教祖様に完全に陥落しそうになるのとほぼ同時に、私に依頼していた社長の男性が告訴をやめて依頼を取り下げると私に告げたのです。私は反発し、理由を聞くために社長の自宅に押しかけました。そこで見せられたのは、低層帯をつけて教祖様のおちんぽの写真に土下座する社長の姿でした。すでに奥様も入信していたそうです。その後、二人の息子さんも教会に入信し、御霊場は4人、妹さんは6人、社長と息子さんたちも会員の女性から托卵してもらい、今では家族全員で教祖様の子供を17人も授かり、社長と息子さんの男で3人で育てているそうです。教祖様に立てついて告訴までしようとした罪人、本来であれば 命をもって償ってもあまりあるほどの重い罪。そんな重罪人にそれでも教祖様は寛大な心で許しを与え、人生のすべてをかけて教祖様の子供を育てるというこの上ない名誉と幸せまで彼らにお与えになられたのです。家族全員で教祖様の子供を育てる幸せな生活を与えてもらえたことに、社長さんは毎日教祖様のおちんぽの写真に土下座をしながら涙を流してお礼の言葉を口にしているそうです。こうして私の担当した事件は私の完全敗北によって幕を閉じました。ほどなくして私はヨガ教室の先生の勧めで教会に入会することになりました。この時にはまだ内部から探ることで告訴の証拠を集められるかもと心の中で自分に言い訳をすることで、対面と最後のプライドを必死に守ろうとしていました。でも本当はもう分かっていたんです。私が教祖様に逆らうことなんて絶対にできないということ。動画だけではもう我慢できない、教祖様のおちんぽに直接触れたい、教祖様のおちんぽを入れていただいて子宮に熱いおこだねを注いでいただきたい、教祖様にメスの一番大切なものを奪いめちゃくちゃに犯してはらませてほしい。本心ではもうとっくに教祖様に屈服しきっていたんです。そしてそれから2ヶ月後、私はついに教祖様のおよとぎに呼んでいただけたのです。その日は24名の女性が聖愛宮に集められ、およとぎの開始時間には女性全員で三つ指をついて教祖様をお出迎えしました。これまでずっと憧れてきた最愛の存在である教祖様。そして毎晩想像しては何時間もオナニーしていた素敵な教祖様のおちんぽがすぐ近くにある。そう思うだけで私は胸が高鳴り子宮がキュンキュンとうずいて、教祖様が近づいてくるその気配だけで土下座をしたまま行ってしまったんです。他の女性たちもビクンビクンと痙攣して次々と言っているのが分かりました。教祖様はただお出ましになられるだけで半数以上の女性を行かせてしまったのです。その後教祖様は私の隣にいた女性をセックスの相手に指名されました。教祖様のおちんぽが挿入され、その女性の幸せそうなとっても気持ちよさそうな声が聞こえると、私はたまらない気持ちになりました。私も教祖様のおちんぽを入れてほしい、私の危険日の子宮を教祖様の熱い愛の種で満たしてほしい。 自然と涙がこぼれ、激しく感じる女性の声を聞きながら、私も一緒に何度も言っていました。ですが、その時私はすでに28歳。周りの女の子たちはみんな18歳から20歳前後のキラキラした女子大生たちでした。教祖様が種付けを終えて、次また次と順番に女の子を指名していく中、私はその日は教祖様に抱いていただけないかもしれないと諦めかけていました。でもその時、事件が起こったのです。私のフィアンセだった彼が性愛宮に侵入し、女性警備員に取り押さえられたのです。彼が私の名前を叫んでいたため、それが聖女様に伝わり、教祖様のお耳にも入ったようでした。通常、性愛宮には一切のオスの侵入は許されず、見つかった場合には聖女様の手で速やかに去勢が行われる決まりになっているのですが、教祖様は特別に彼を愛好のままで連れてこさせ、大勢の裸の女子大生たちが見ている前で、私に彼の睾丸を潰して去勢するようにと命令されたのです。同じ法律事務所で弁護士として出会った大切なパートナーだった恩人、新人時代に何度も仕事で助けてもらい、恋に落ちた大切な彼氏、仕事が落ち着いたら結婚しようねと愛を誓った婚約者の彼。でも私に迷いはありませんでした。全身の自由を奪われて、教祖様の前にひざまずかされている彼に近づくと、ハイヒールのかかとで彼の睾丸を踏み、思いっきり体重をかけました。彼の絶叫が聞こえ、同時に硬いものが潰れる鈍い感覚が私の足に伝わってきました。その後、もう片方の睾丸もヒールで踏みつぶし、さらにつま先で睾丸をぐりぐりと踏みにじって、私の足で婚約者の彼を完全に去勢しました。そして絶望し、激痛に崩れる彼を尻目に、私は教祖様の前にひざまずき、三つ指をついて教祖様の睾丸にキスをしました。教祖様は私の行動にとっても興奮してくださり、その場で私を押し倒して激しく犯すように抱いてくださいました。フィアンセの彼をベッドの脇まで連れてこさせ、彼の目の前、本当に鼻先5センチほどの距離で、私のおまんこに教祖様のたくましいおちんぽを突き立てて、彼に私のおまんこが誰のものかを分からせ、オスとしての格の違いを徹底的に見せつけ続けたのです。そして婚約者の私に睾丸を潰され、もう二度と精子を出すことのできない彼の目の前で、危険日の私のおまんこに
深く深くおちんぽを突き刺して子宮に直接。教祖様の熱くて濃厚なおこだねをたっぷりと毒毒毒ビュービュービューと30秒以上の長い長い射精で注ぎ込んでくださったのです。
その時につけていただいたお子種で私は妊娠し長女の小春を授かることができました。あの時彼が私を取り戻すためにあの場に侵入してくれなければ私は教祖様に抱いていただけなかったかもしれない。そう考えると彼にはとっても感謝しています。その後彼は連行され、彼の触れた場所も物もすべて徹底的に除染と消毒が行われました。教祖様の神聖なオスの縄張りに教祖様以外のオスの匂いが染みつくことなどあってはならないのです。部屋の除染が済んだ後は再びおよとぎが再開され、教祖様はさらに5人以上の女子大生に種付けをして、その日のおよとぎでは私を含めて7人の女の子が教祖様にはらませていただけました。ちなみに私の元フィアンセの彼ですが、現在はとある地方の教会支部の地下にある特別な施設で年中無休で働かされているようです。業務内容は教祖様のおよとぎを記録したビデオをすべてチェックしながら、教祖様のピストンの回数、射精回数、女性の絶頂回数などをカウントして記録すること、さらに女性の妊娠した時期から逆算して女性が教祖様のどの射精で妊娠したのかを特定し、レポートとしてまとめて教団に提出すること、自分の婚約者を寝取って自分の睾丸まで潰した相手のセックスを見せつけられ続け、教祖様が次々と女性を妊娠させていく様子を指をくわえて眺め続ける、負け犬の彼にぴったりのお仕事です。聞いたところによると、彼はまともに寝ることもできず延々とビデオを見て記録をしながら、玉を潰されて役に立たない股間を狂ったように必死にしごいて、透明のもはや精液とも呼べないゴミを床にまき散らしてしまうのだとか。通常であれば男性会員にはオナニーすら認められませんが、彼はもう男性ですらありませんので、教祖様の恩情で特別に役に立たない棒をしごいてゴミ汁を吐き捨て続けることを許してもらっているみたいです。以上が私が聖女として選んでいただくきっかけとなった過去の出来事です。 教祖様がいかにオスとして優れているのか、そして教壇に立てつく男性がどのような末路をたどるのか、これでよくお分かりいただけたと思います。以上で第54聖女色沢さとみのお話を終わりとさせていただきます。ご清聴を賜りありがとうございます。